聖書を読み出します。聖書は新約聖書355ページ、エフェソの信徒への手紙第3章の18節と19節です。新約聖書355ページ、エフェソの信徒への手紙第3章の18節と19節を読み出します。エフェソの信徒への手紙3章の18節以下、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。以上です。禅の逸話話というのをですね、昔本当によく読んでた頃があります。学生の頃ですけども、禅の逸話話というのは考えさせられるものがたくさんあるので、それでいろいろ読んでました。その中に盤慶というですね、禅のお坊さんがおられまして、その盤慶さんのところにですね、ある人がですね、あるお坊さんが訴えに来るんですね。どう訴えに来るかっていうと、自分は生まれながら短気ですと、どうしたらこの短気が治せますかっていうふうに盤慶禅師にですね聞いたというのです。で、何と答えたかっていうのが、その逸話話になっていますけど、盤慶禅師はこういうふうに答えたんですね。あなたは本当に面白い人ですねって、その短気が今あるならここへ出してみなさい、出したら私が治してあげようって、なんか面白いなと思いながらですね、短気っていうのがあるんだったらさ、この目の前に出してみたらどうだというですね。で、なんか その話を聞きながら、私たちはこう自分はこうだっていうふうにもしかすると決めつけてるのかもしれないなって、もしかするとそうでもないのに、でそしてそれはその人の一部かもしれない、しかしそれが全体でですね、これが自分の困っているところだと思って生まれながらそうだと決めつけてるのかもしれないし、それが自分を縛ってるのかもしれないし、また短気ということでいろいろな言い訳をしているのかもしれないし、それっていうのが本当にあるんだったらここに出してみろっていうのに、ああなるほどだなと思いました。生まれながらのですね、私っていうのがですね、本当に短気であるかというとそうではないでしょうって、いつの間にかですね、自分がそのように自分のことを思ってしまっただけ、もしかすると違う、キリスト教のですね、聖書を読んでみると、人っていうのは神の姿を刻まれたものですから、神の刻みの中に短気っていうのはないでしょうっていう、そう思うとですね、どの視点で見るかっていうことでやっぱり見方が変わってくるんだろうなと思います。私たちは常に、私自身は神様から愛された存在であるというふうに自分自身を見なければいけないんじゃないかなというふうに思うのです。で、今日はですね、パウロのですね、言葉です。エフェソの人々がキリストの愛にしっかりと立ち、神の愛を知るようになる、そのようになるようにと祈ったという、そういうところなのでしょう。実はこれはパウロの取りなしの祈りの一つでもあります。キリストの十字架の愛を知ることは人の知識をはるかに超えたもので、その愛を知り、広さ、長さ、高さ、深さを理解する、それが大切なのだ、そう思うとですね、人知をはるかに超えて、人を、また私を愛してくださる神がおられる、そのことを知ったときにですね、私たちはですね、満ち溢れるですね、豊かさに導かれるのだというのです。そう思うとですね、私たちの人生どれだけ神様から愛されているかということを考えているだろうか。もしかすると自分の嫌なところとか、自分のですね、締め付けているものとかだけを考えているのかもしれないけど、それもひっくるめてですね、すべて神様は私を愛してくださってる、その豊かさに気づこうというふうに思うのです。東日本大震災のですね、支援活動の時のですね、最初に、日本というか私たちはですね、ああいう大災害っていうのはですね、あの時、初めてだったんですよね。日本はいろんなことあったと思うんですけどですね、私たちにとってはもう、 神戸とか阪神淡路大震災ありましたけど、それをはるかに超えるですね、ものだった。まあその阪神淡路のですね支援活動だけではですね計り知ることもできなかったんですね。それでですね、世界ルーテル連盟 LWF というところからですね、救援アドバイザーっていう人が来られました。まあ、これはあの世界的なですね、災害の救援の時に必ずその現地にですね派遣されて、まずその救援の仕方とかですね、その何ですかね、経済のお金のこととかを全部こうですねアドバイスしてくださる方で、インドの方だったんですね、マタイさんというんですね。とにかくあのお世話になりました。世界的なこの救援活動っていうのはこういうふうにしていくんだなっていう、あのもう厳しいんです、あのですね、オレンジジュースですね1本ですね渡したらですね、その人からサインをもらってこいっていうですね、それぐらいあの お金のことに関しても、後ですね、その監査のことに関してもすっごい厳しかった。でもそうであるべきだろうな、何にそれが使われているのかっていうのをきちっと後で報告できるようにっていうことなんだろうなと思います。まあ、そういう意味では日本人っていうのはあまりそういうの得意じゃなかったって、日本人っていうかうちのルーテル教会はあまり得意じゃなかったんだと思いますですね。まあ、しかしそれでよく恐れられたことがたくさんありました。でそのマタイさんがですね、一時帰国されるときにですね、食事をですね一緒にしたことがあってですね、でマタイさんにはですね、インドに3人の娘さんがおられるって、で、その3人のうちの2人は双子さんですね。でインドではですね、3人 の娘を持つとですね家は破産すると言われてますって言って、でそれどういうことかなと思うと、インドではですね娘さんが結婚する時の娘さんの家族の持参金がですねどれだけあるかっていうのが問題なんだそうです。って思いますですね、多額の持参金をですね、持たせないと結婚が向こうに行って破談になるって、はあってですね、で、そのお金が少ないと実家に戻されたりするんですね。ですから家1軒とか2軒ぐらい建つぐらいの持参金を持たせて嫁がせるって、いやそれっていうのはどんなことでしょうねって、そういう話をしてたんですね。でも元々はこうなんですって、それはですね、嫁いで行った先で生活に苦労しないために親の愛情なのだって、そこから始まってることですと、まあ、それがなんかいつかですね変な習慣になってそういうことになったんだろうと思いますけど、もともとは自分が大切に育ててきた娘が嫁いだ先でですね、ちゃんとですね、なんですかね、暮らせるようにっていうか、まあ、そういう親心がどんどん膨れ上がっていってそうなったのだというふうに 思ってくださいって言われて、まあそうだなって、今はもうその習慣はなんかだいぶ少なくなったそうですけど、未だにある。そう思うとですね、それっていうのはどっちから見るからかなって思いますですね。資産金を持たせねばならないって見るのか、いや親の愛情なんだって。ですからそれは金額の代償じゃなくてですね、本当に娘が向こうに行ってですね幸せになれるようにっていう親の愛情から見るかでだいぶ違いますよねって、まあ、最後にですね、ですから支援活動っていうのもどこから見るからなんですよねっていう言葉を残されてインドに帰っていかれたっていうのが非常に印象的でした。で神様はですね、人知をですねはるかに超える愛なんですね。その愛を私たちは気づいてるだろうかということです。で神の愛というのはですね、人の知識をはるかに超えている、まあ、その愛を知ることで神様の豊かさに預かることになるとパウロは断言しています。私たちはそのような愛をですね、どこまで知ってるかなって、自分のですね豊かさにですね預かるだけのですね神様の愛をですね、いつも私たちは考えて生きているだろうか、すべてに満たされていく神の愛の中に生きている、そのことにですね、やっぱり気づいて一日一日を大切に過ごしていかなければいけないなと思います。神のは人をですね、人の知識を超えた愛で私たちを愛してくださっている、まあ、そのことに感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。人の知識をはるかに超えて私たちを愛してくださっている神の愛をどうか今日私たちが受け取ることができるように導いてください。 どうか神の満ち溢れる豊かさの中に今日もあることに感謝できますように。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みや絶望の中にいる方々には、どうかあなたが寄り添ってくださって、あなたの救いの御手を伸ばしてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。